ここからは横手市食農推進課提供、横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ心からおいしいと言えるものです。今回はクラフトビールについてご紹介します。今回お話を伺うのは、この春横手市田中町にブルワリー、砂尾ブルワリーを立ち上げた津川砂尾さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはどのような経緯でこちらにブルワリー、クラフトビールの醸造所を立ち上げたのか教えてください。
はい、そもそも僕が大学時代に、ドイツを訪れまして、そこで飲んだビールの美味しさに感動して、クラフトビールにはまりました。東京で4年間ほど醸造の仕事に携わっていく中で、麦も作りたいだとか、ホップも作りたいとか、そういう原料にこだわりたいなという気持ちが出てきたので、地元に帰ればその横手市さんのホップがあるよねとか、なんですか、空いてる田んぼとか畑があるので、そこを有効活用して麦が作れるんじゃないかというのを思ったので、帰ってきてお店を開こうと思いました。
はい、東京にいた頃にいた、その修行していた場所っていうのはどのような場所だったんでしょうか。
まあ、カレーとビールを作るようなお店で、まあ、イメージとしてはビールも飲めてお料理も食べれますみたいなお店でしたね。
いわゆる飲食店という形ですよね。
そうですね、はい。
ではそもそもクラフトビールっていうのは普通のビールとどんな違いというか、どんな定義があるものなんでしょうか。
そうですね、それも難しいですけどいわゆる地ビールをイメージしていただくと、まあ、イメージしやすいかなと。物自体は地ビールと一緒なんですけど、その何ですかね、地ビールに対してクラフトビールという言葉が出てきた背景としては、そのクラフトマンシップ、職人技みたいなところを込めてというか、職人技も使っていくよという、その美味しくて当たり前というか、美味しさを求めるビールっていうような認識ですね。
はい、クラフトビールのデータベースサイトビアクルーズによると、クラフトビールを生産するブルワリーは現在700を超え、1000を超える銘柄があるということです。秋田にも秋田市、仙北市、男鹿市、羽後町にありますが、この横手市を選んだということに理由はありますか。
はい、もともと僕が横手市出身ということもあるので、そう戻ってきたいという気持ちと、横手市の太陽のホップですね、使いたいという気持ちがあったので戻ってきました。
はい、材料にこだわりたいということだったんですけれども、自ら生産はされるんですか。
現状難しいかなというのは見えているので、ホップ農家さんだったり協力していただけるところを探しながらにはなるかなと思いますね。
はい、では一般に飲まれているビールとの魅力の違いみたいなところはどんなところなんでしょうか。
はい、やはり味わい深さだったり種類の多さだったりですかね、その選ぶ楽しさとか味わう楽しさみたいなのは一般的に飲まれているビールと違うかなと思いますね。
はい、そしてこちらではブリューパブっていうんですかね、はい、ビールを楽しめる場所があるんですけれども、この感じ横手市ではあまり見かけないんですよね。
はい、そうですね。
こう蛇口みたいなのがカラカラカラと並んでて、そこからいろんなビールが出てくると思うんですけれども、どうやって選んだらいいんでしょうか。
そうですね、提供しているビールの種類もどんどん変わっていくので、簡単に相談していただければその好みに合ったものを提供できるかなと思いますし、まあ、本当にわからない、何飲もうかわからないっていう時はもうそのままそうおっしゃってくれれば、そのラインナップからビールの説明をするので、好みを選んでいただければなと思います。
わからない時は教えていただけるんですね。
はい、
はい、そして現在出ているビール、どんなビールが出てるんでしょうか。
はい、6種類出していて、3種類は自社のオリジナルビールですね、横手市のホップを使ったビール3種類と、残り3つが、日本各地から買い付けてきたビールになりますね。
こんなにたくさんのビールがあると飲み比べたいという方もいらっしゃると思うんですけれども、グラスのサイズっていうのはどんなものがあるんでしょうか。
はい、現状用意しているのが300ミリのサイズと、その半分150ミリのサイズですね。あと今準備中なんですけど、さらに大きいサイズ500ミリのサイズと、あと100ミリを3つの飲み比べのサイズを準備しています。今後近々提供できるかなと思っています。
はい、これで飲み比べたいという方も、お気に入りが決まっているという方も安心ですね。ではこちらでフードメニューをご紹介ください。
はい、フードは基本的にこうビールに合うようなメニューを揃えていて、簡単なものだとミックスナッツだったり、野菜チップスだったり置いてますし、がっつり食べたい方はこうチャーシューだったり唐揚げ、あとは個人的にすごいこだわっているのがチーズの盛り合わせで、日本の国産のチーズを揃えてますね。意外とチーズとビールの組み合わせが合うので楽しんでいただけたらなと思います。
私の見えてるところに生ハムも見えるんですけど
そうですね、お祝いでいただいた生ハムの原木があるので、それを目の前でカットして提供しています。
そしてビールが苦手な方、お付き合いできた方とか、そういう方にはどんなお酒があるんでしょうか。
はい、今揃えてるものが日本酒とレモンサワー、あと梅酒ですね。この後も充実させていこうかなとは思っています。で、横手だと車社会なので、もちろんハンドルキーパーの方もいらっしゃると思うので、クラフトコーラだったり、こだわりのオレンジジュースだったり、ソフトドリンクも置いてます。
はい、ビールが飲めない方でもぜひいらっしゃってください。そして夏にはいよいよこちらでの醸造が始まるということなんですけれども、どのくらいの量を醸造されるんでしょうか。
そうですね、マックス醸造できる量としては月1200リッターですね。300リッターを4種類というイメージですね。
4種類のビールはどんなビールなのかっていうのは今お話伺っても大丈夫ですか。
はい、検討中ではあるんですけど、定番も作りつつ、その季節のフルーツを使ったりとか、あとまあお客さんの反応を見ながら決めていこうかなと思ってますね。
なんかビールっていうのはこう作る原材料が決まってるっていうイメージが強いんですけれども、そうでもないんですかね。
そうですね、それもまたクラフトビールの面白さかなと思っていて、もちろんベースは麦とホップと酵母と水ですけど、そこにプラスフルーツだったり、そうですね、いろいろ加えることができるので、そういう面白みもこうなんか楽しんでいただけたらなと思いますね。
少量で作れるからいろんな工夫ができるといった感じなんですかね。
そうですね、はい。
ではビールの醸造というのはあまり考えたことがないんですけれども、どのような工程で行われているんでしょうか。
はい、なかなか物見ないとイメージしづらいとは思うんですけど、まずは麦を粉砕して、粉砕した麦をお湯につけてお粥のような状態を作ります。そのお粥を今度ろ過して液体だけ取ってきて、その液体を煮沸沸騰ですねさせて、そこにホップを投入してこう苦味だったり香りをつけます。その、苦味や香りをつけた液体を今度冷やしたものに酵母を入れます。で、酵母を入れて発酵させて4週間ぐらいですかね、すると飲めるようになりますね。
するとトータルでどれくらいの期間がかかるんですか。
仕込んでから飲めるようになるまでだいたい4週間ぐらいですかね。
するとやっぱり年間に何回か醸造していくという感じですかね。
そうですね、はい、いつでも作れるので、その月4回を毎月繰り返していくっていうようなイメージですね。
ではこちらのスナオブルワリーのインフォメーションをお願いします。
アクセスとしては横手駅から10分弱ぐらいですかね。横手市役所の近くになっています。営業時間は平日5時から10時、土日祝日が1時から10時ですね。ちょっと今後変更の可能性はあります。予約に関しては公式のインスタグラムから DM いただければなと思います。お店の席数は10席ですね。駐車場はありません。店内見えないのでなかなか入りづらい雰囲気ではありますが、こう気軽に立ち寄っていただければなと思います。
はい、では最後に今後の展望について教えてください。
はい、まだまだ横手市ではクラフトビールというのがこう文化として根付いてないのかなと思うので、クラフトビールを飲むという楽しむというものを文化にしたいなとは思ってますね。
横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ。この番組は横手市食農推進課の提供でお送りしました。